こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は12月15日日曜日にロートフィールド奈良で行われました消防団活性化大会、遊ぼう学ぼうワクワク消防、集まれ未来の消防団について後半をご紹介いたします。防災を考える機会となり、今後の地域防災の向上につなげるイベントとして行われました。地域の方々をはじめ、未就学児や小学生の親子参加が多く見られ、消防団なりきり体験やはしご車登場体験、応急手当 AED ブースも終始途絶えることなく多くの方々が参加されました。まず参加者の方のお話です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はこのイベント、何を楽しみにいらっしゃったんでしょうか。
はしご消防車を身近で見れるのを楽しみにやってきました。
そうですか。まだ小さなお子様ですね。
はい、上の男の子が4歳で、下が2歳になります。
日頃から消防車とか興味があるんですか。
はい、働く車が好きで、消防車は特に大好きです。
そうだったんですね。こういったイベントどう感じられますか。
とても身近にも感じられますし、いろんな体験を通して学ぶことが多いので、とても有意義だなと思ってます。
よかったですね。今いろんな体験されたと思うんですけども、印象に残っていることございますか。
子ども自身は衣装を着て消防車に乗れたことが楽しかったみたいで、いい思い出になりました。
お母さんは防災に関してどんな印象をお持ちでしょうか。
そうですね、防災というとやっぱ徐々に準備などして、日頃から身近に感じていかなければならないなっていうふうに感じてます。
これからもこういったイベント参加されたいですか。
はい、ぜひしたいです。楽しかったで す。
そうですか。今日はどうでしたか。
楽しかった。
楽しかった。よかったね。また遊びに来てね。
うん、バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次に大和なでしこ隊の方にお話を伺いました。
広報指導分団に所属しております片岡と申します。よろしくお願いいたします。
素敵なユニフォームですよね。そして背中には何か書かれておりますが、これは
愛称で大和なでしこ隊という形で活動させていただいております。
すごく生き生きした女性の方が集まっていらっしゃいますけども、今日はどんな活動されてるんですか。
本日はカラーガード隊による演舞ですとか、あとはですね、AED の、使い方のご指導ですとか、あとは、胸骨圧迫、昔で言うと心臓マッサージと言われていた内容ですね。こちらをですね、市民の皆様に、お伝えさせていただいているような形になります。
皆さん一生懸命学ばれそうですが、どうですか。
そうですね、やっぱりお母様方、お子さんがいらっしゃるお母様方はやっぱ関心度がすごく高くて、お子さんに即したお話をさせていただくとすごく興味を持ってくださっています。
お子さんに伝えたいこととかありますか。
そうですね、胸骨圧迫の場合、お子さんでももちろんできるんですけれども、やっぱりですね、一人でやるのはすごく難しいので、何人も大人を呼んでいただくというのが一番大事かなと思います。なので誰かが倒れていたらすぐに助けを呼ぶということをぜひ気をつけていただければと思います。
勇気を持って人を呼ぶっていうのが大切なんですね。でもこうやって小さいうちからAED とか胸骨圧迫とか見ていると、知らない方とはまた何か違いが出てきそうですね。
そうですね、やっぱり人間初めてちょっと遭遇してしまうと、何をしていいかまずわからないということがあるかなと思うんですけれども、はい、まずこうやってやっていただいて、どこにまず助けを求めればいいのかっていうのを把握していただくだけでも、一番とっさの時に、はい、行動できるかなと思います。
そうですね、わかりました。ではこれからの活動の思いをお聞かせください。
はい、これからも広報指導分団といたしまして、市民の皆様に対して胸骨圧迫の仕方ですとか、あとはですね、防火防災に対して広報活動を行ってまいりますので、ぜひ活動を見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。
消防団の方のお話です。
はい、何分団でいらっしゃいますか？
厚毛分団です。
今日はたくさんの分団が集まってますよね。はい、毎年このような集まり楽しみにされてるんでしょうか？
そうですね、楽しみにしてます。はい、
どんな思いでお手伝いされてるんでしょうか？
やっぱ次の消防団員を募集かけるためにいろいろ頑張っております。はい、
小さなお子様が参加多いですね。
そうですね、はい、多いです。やっぱりこの車とか、やっぱりこの辺興味を示してくれて、結構写真とか撮ったりとかしてると思いますね。はい、
かっこいいですよね。
は
い、
そうですね。
今日この展示されている車は何なんでしょうか？はいはい、
これ、資機材車って言って、電気工具とかチェーンソーとかそういうのが乗ってる車になります。はい、車両になります。はい、
働く車人気ありそうですね。
はい、そうですね、そうですね、ありがとうございます。はい、あります。
ご自身のご家族ではどうでしょうか？お子さんたちの反応とかは？
全くないです。
意外ですね。
はい、はい、そうだ。
参加者の方のお話です。
こんにちは。
こんにちは。
今何をしたんですか？
消防車に乗りました。
うん、高いところだったね。どうでした？
すごかったです。
そしてかっこいい服着てましたね。
はい、
うん、消防車とか消防署員の人に興味はありますか？
はい。
どれぐらい興味があるの？
車に興味があります。
そうなんですね。働く車、ぜひ今日はたくさん楽しんでくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はどなたといらっしゃったんでしょうか？
今日は子供たちと来ました。9歳の娘と7歳の娘と来ました。近所なので近所の方に聞いて、でちょっと来てみた感じです。楽しいですね。
楽しいですか？
はい、
うん、日頃防災と言いますとどんな印象がございますか？
そうですね、うん、家に防災グッズを用意したりとか、もし避難訓練とかですかね、職業柄保育士なので避難訓練したりすることがあるので、防災って言われると何か災害が起きた時にどうやって子どもたち守ろうかなっていうイメージがありますね。
なるほど、お仕事柄。いや、こういったイベントまたありましたら来たいと思われますか？
はい、またぜひ来たいと思います。
今後期待すること何かございましたらお教えください。
子どもたちが親しみやすいようなイベントにしていただいたり、家庭で取り入れやすいような防災の工夫なんか教えていただけたらありがたいなと思います。
そうですね、わかりました。ぜひまた残り時間楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
寄進者体験の様子と参加者の感想を伺いました。
駿河湾から紀伊半島沖を中心に大津波が発生した場合、関東以西30都府県で最悪32万3000人の死者が発生すると想定されています。
体験してきてどうでしたか？
怖かった、
楽しかった。
楽しかった、うん、こういうのしたことありますか？
ないです。
初めて。何が楽しかったですか？
ホース伸ばすの。
ホース伸ばすの。そうか、ありがとう。何が楽しかったですか？
地震のグラグラしてるところがめっちゃ楽しかったです。
そうですか、ありがとう。お母さん、日頃防災と言いますとどんな印象をお持ちでしょうか？
やっぱりなんか最近ちょっと地震がね、各地でよく起こってたりして、南海トラフがいつ起こるかなっていうのが心配で、まあ、少しですけど飲み物とか家に備蓄するようにしてるんですけど、まだまだ備えが足りひんなって思ってます。
じゃあお父さんにもお話伺いたいと思います。こういったイベントは初めてでしょうか？
あ、はい、初めて参加します。はい、
何を楽しみにいらっしゃいましたか？
高く登るやつに乗りたかったんですけど、残念ながらちょっと今日はダメで、はい、
人気がありすぎて。
そうですね、はいはい、
次回ぜひ、
はい、また来させてもらいます。はい、
どんなブースが印象的でしたか？
この揺れるやつがやっぱり一番印象的で、はい、普段こんな体験することないので、改めて防災の大切さを感じました。
お家でも楽しく備えていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、どうでしたか？初めてですか？
何回か乗ってるんですけど、
でも何回乗ってもやっぱり怖いのと、いざ実際来た時に子供を守れるかっていうのがすごい心配になりました。
毎回ね、学びを感じていらっしゃるんですね。何か印象的だったものはございますか？
あのホース引っ張ってやるやつ。
持てへんかった。
持てなかった
。持てなかった。
ありがとう。消防団の方のお話です。日頃はどちらの分団でしょうか？
聖火分団です。
何を担当されてるんですか？
煙体験です。
はい、はい、初めてのお子さんとかどんな印象でしょうか？
もう楽しそうにやってますよ。
楽しそう。はい、珍しいですもんね。
そうですね、もう何回も行く子は何回も行ってますし。
何回も行く、はい、そうなんですね、はい、あの中はどうなってるんですか？
中はもう見ての通り真っ白です。
はい、何か置いてあったりするんですか？
特に何も、
はい、そうなんですね、はい、じゃあ煙で視界が遮られるのをこう体験するという。わかりました。
ありがとうございます。
参加者の方のお話です。衣装もバッチリ揃えていらっしゃるようなんでお話を伺いたいと思います。今日は何を楽しみにいらっしゃったんでしょうか？
今日は消防のなんかいろいろ体験ができるって書いてたので、子供がそういうの好きなので、はい、来ました。
日頃子供さんはどんなことに興味があるんですか？
今は何かいつも軍隊になりきっていろいろ守ろうとしてます。
人を守ったり助けたりするのが好きなんですね。
そうですね、
今日も衣装が迷彩服っぽい感じなんですけどもね。じゃあ僕に聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
何歳ですか？
6歳。
今日はいろんな体験したと思いますが、何が印象的でしたか？
ロープ渡り。
ロープ渡ったの？どうだった？
楽しかった。
ロープ渡り担当の消防署の方の様子です。
はい、どうやった？
楽しかった。
怖かった？
手袋もらいます。
怖くなかった？
手袋取れる。
でも上手にいけてたね。はい、いっぱい運動してや、これからも。
はい、ありがとう。
いや、これ持って。怖くない？大丈夫？ちょっと緊張してない？
緊張してる。
緊張してる。オッケーオッケー。絶対大丈夫やからね。みんな応援してくれるし、先からみんな後ろから頑張れ頑張れ言ってくれてるから。頑張ってね。はい、次もう順番取るからここで待っててください。
こんにちは。はい、これはどういう体験になるんでしょうか？
消防の職員さんが、救助するときに、ロープ渡りの訓練をしているんですけども、その訓練の、様子を体験いただけるという催しです。はい、
高さも考えられてます ね。どれぐらいでしょうか？
1メーター50から2メーターまでですね。下にもマットね、引いてますし、全然安全です。
安全ですね。
はい、
安全装置もありますね。
そうです。体と、ロープをベルトで固定してですね、下に落ちないように。それからお子様がばっかりですんで、ヘルメットをかぶってね、怪我のないように、注意しながら訓練してます。はい、
今も行列がありますし、はい、体験された方もね、これが楽しかったっていう声がありましたよ。
ありがとうございます。喜んでいただいたら非常にありがたいです。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
消防団の方にお話を伺いました。こちらはどんな体験ができるブースなんでしょうか？
ポンプのホースを延長といって、こう巻いてあるホースを伸ばして、その先に筒先っていうホースの先をつける体験ができるブースです。はい、
はい、体験された方がね、ここが楽しかったっておっしゃってました。
最後火事の時に一番先のとこになる部分なので、まあ、体験できて、はい、
なかなか日頃触れない部分だと思うんで。
はい、
そうですか。今日はちょっと寒かったですけども、皆さんの笑顔を見て何か思われましたか？
体験してもらって少しでも喜んでもらえたら、うん、はい、ありがたいです。はい、
日頃はどちらの分団でしょうか？
私は伏見分団です。はい、
ぜひこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、富尾分団長の方にお話を伺いました。 今日はどんなお役目なんでしょうか。
今日はね、消防団員募集ということで、各地域の方がお集まりになられた時に、防災マップにシールを貼っていただいて、お住まいの地域の団はどこでしょうかということでお伺いして、はい、まあ、興味があれば消防団員に入団してくださいということで PR 活動しております。
そうですね、はい、西部の担当ということなんでしょうか。
はい、私は西部方面隊の富尾分団分団長させていただいておりますので、まあ、担当ということですね。
はい、はい、どうでしょう、反応ございましたか。
そうですね、今日ちょっとね、天気がね、まあまあ、寒いということで、なかなか集まりがちょっとね、うん、足がちょっと遠のいたのかなっていうことで、はい、はい。
でも子供たち楽しそうですね。
そうですね、子供たちはね、元気でね、走り回ってくれてるんでね、はいはい、よかったと思いますよ。
そうですか、
はい。
毎年されてるということで、何か手応え感じますか。
そうですね、例年の流れでいくとこの時期になってしまうんですけど、まあまあ来年西部の方で担当させていただくことになろうかと思うんで、来年また企画してね、地域の方とさまざまなことに取り組んでいけたらなと思っております。
いろんな創意工夫でこれからも盛り上げていってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
参加者の皆さんがきちんと学ぼうとされる姿勢が印象的で、防災イベントを通じて子どもたちだけでなく大人の方にも地域防災や救命に対して改めて考える機会になったようです。今回は12月15日日曜日にロートフィールド奈良で行われました消防団活性化大会、遊ぼう学ぼうワクワク消防集まれ未来の消防団について後半をご紹介いたしました。
防災メモ。地震によって家具や家電が倒れるのは阪神・淡路大震災や東日本大震災クラスの揺れの時だけではありません。気象庁の発表する震度では震度5強の揺れでもテレビが台から落ちたり固定していない家具が倒れたりすることがあるとされています。ホームセンターなどで売っている金具で家具を壁や柱に固定しておくことはとても大事な地震対策です。また家具などが倒れることで怪我をするだけでなく逃げ道が塞がれてしまうこともあります。家具の固定や配置の仕方などを工夫してもしもの時に備えておきましょう。防災メモ。一日のうちで長い時間を過ごす寝室はしっかりとした防災対策をしておきましょう。寝ている時に揺れを感じたらまずは布団や毛布をかぶったりベッドの下に潜り込んだりして身を守りましょう。暗闇の中では割れたガラスや照明器具の破片で怪我をしやすいので近くにスリッパや厚手の靴下を用意しておくといいでしょう。枕元に懐中電灯やラジオを置いておくと安心です。大きな揺れに備えて寝室には倒れてきそうな家具などを置かず頭の上に物が落ちてこないよう工夫しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。